マタイによる福音書第20章の14節から16節、自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上です。昨日ですね、神学部にですね、行きたいって話をですね、聞きまして、私もですね、九州学院からですね、神学部に行きましてですね、で、神学校の先生たちでどんな先生たちがいるのかって、もうすっごい驚きましたですね。実は魚類学者の上野照也先生っていうのがおられまして、これは東大に行ってですね、魚類学を専攻して、それは天皇陛下、昭和天皇のですね、ハゼの研究の教授ですもんね。で、毎週皇居に行ってですね、天皇にですね、教えておられましたですね。で、何が驚いたかって、その先生は九州学院卒業ですね。で、そういう先生がおられて、それが専任教授だったんですよね。だから、って僕らだから1年生の時から 魚類学っていうのを、なんで進学で魚類学やるのかなって。で、先生は深海魚のですね、専門だったのでですね、深海魚のことを一生懸命ですね、生態から解剖からですね、俺何勉強してんのかなと思いながら、今思うととっても楽しい授業だったですね。千葉県のですね、海に連れて行ってですね、そして魚を取らせて一つずつ解剖してもらったりですね、お昼ご飯にですね、サンマが出ると一つずつ骨を一本ずつ解剖してですね、教えてくれたりですね、そういう授業をですね、してくださったですね。ただですね、神様の創造っていうのに私たちは近づけないですね、どんなことしても私たちは解明できないところがある、信じるってところがですね、最後は出てくるんだっていうのが先生の話だったなと思います。一方ですね、西敬三先生っていうのがおられましてですね、これは天文学者ですよね。その時は 東京大学の教授をしておられましたけど、専任講師として毎週教え、なんで天文学勉強するのかなって。これは種子島でですね、ロケットをですね、飛ばした最初の先生ですもんね。今人工衛星のですね、最初は西敬三先生のプロジェクトで飛ばされたっていうですね。この先生はルーテル教会のですね、熱心な会員で、ただみたいなお金でですね、神学部の学生に天文学を教えてくださって、でですね、君たちはですね、何でも知ってると思ってても何にも知らないってことを知っときなさいっていうですね。で、いろいろですね、やたらと難しい授業だったですね。でも単位くれたのでですね、ですね、アインシュタインの相対性理論から何からですね、俺神学部って何勉強するとこかなと思ってですね、あと京都大学の哲学の先生がやってきてですね、哲学を勉強させられたり、非常に自由なですね、学問、この中の基礎は何かっていうと、神、神学っていうのがありますという、そういうことだったかなというふうに思いながら今ですね、思っています。そう思うとですね、人間は何でも知っているように、実はですね、知っていることっていうのはほんの一部に過ぎないっていうことをちゃんと分かっておきなさいよという、そういう授業をですね、してくださったのかなというふうに思います。で、今日はですね、イエス様がですね、ブドウ園の労働の例えの中で、早朝からですね、雇われた、朝水流した働いた人と最後の1時間しか働かなかった人に同じ賃金を払う、これは人間のですね、考え方によるとですね、不公平です。ですね。だって12時間働いた人と1時間しか働かなかったものが同じ賃金っていうのはありえないし、不公平だし不平等だですね。ところがですね、聖書はですね、そうしたいのだ、神はそうしたいのだという、たった一言でそれを肯定するんですね。というと、神様の見方は違うっていうことでしょう。12時間働いた人たちはですね、それを働ければ1日の給料がもらえる。しかし1時間しか働かなかった人は、その11時間待ってたわけですよね。仕事にですね、ありつけずに待ってて、もしも今日働かなかったら家族をですね、養うことができないっていう、その苦しさや痛みの中、そういう11時間を過ごして最後に1時間だけ働いた。神はどこを見るかというと、その苦しんでる11時間も見てくださるという、そういうことなんだろうな。ですから神様が自分がしたいようにしたい。ですから後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。これは神様の見方からすると当然のことなんだという。そのことをですね、私たちは見とかなきゃいけないし、多分人間の側だけからですね、見るとですね、間違いを起こしていくという。 必ずそこに神様の視点というのを持っておきましょうという、まあ、そういうことなんだろうなというふうに思います。で、生物学のですね、その上野照哉先生がですね、人間の頭では考えることのできないカエルっていうのを紹介してくれたんですね。アベコベガエルというですね、カエルがいるんだって。それは英語のですね、名前ではパラドクシカルフロッグだから逆説的なカエルという、まあ、そういうカエルがこの世に存在する。これ人間のですね、常識とか学問を全てひっくり返したカエルなんだっていう、でそういう話をされてですね、実物を持ってこられたんですよね。で実物を持ってこられたのはですね、何かっていうと、オタマジャクシとですね、成長したカエルを2つ持ってこられて、そのオタマジャクシがバカでかいんですよね。25センチぐらいあるオタマジャクシで、すごい大きいんです。これオタマジャクシなんだって言って、はあって。で成長、カエルはですね、4センチぐらいのカエルですね。で何をおっしゃったかっていうと、この25センチのですね、オタマジャクシが成長するとこの4センチのカエルになるって。うん？って人間の頭では成長するっていうのは大きくなることしかないんですよね。小さく成長するなんてのはありえない話ですね。この世の中でもみんなそうなんです。人間の考え方だと大きくなるとか富を得るとか、全てですね、成長というのはですね、何か豊かになることしかない。でもこのカエルだけは、まあ世界中にですね、それだけしかないみたいです。小さく成長するというものを持ってる。まあ、生態系の中では分かるんですよ。一番オタマジャクシの時が一番危ないので、大きくなってた方がですね、敵から身を守れるってことなんでしょう。それにしても小さく成長するっていうカエルがいるっていうことを覚えておきなさいよ。成長っていうのは大きくなるだけで、が成長じゃないんだ。小さくなることも成長だ。これが神様の目なんだっていう、まあ、そういう話をですね、実際授業で受けた時に、そうなんだなって、一方的な見方だけではいけないですね。いろんな見方をして初めて神様っていうのが何を考えておられるかっていうのを知ることができるっていうのが私たちなんだろうな。人間っていうのはですね、多分一方的な見方しかできないんでしょう。これがいいと思ったらそれしか見えない。しかし相手にも正義があるとか、今やってることにも正しさがあるとか、そういう目を一つでも持っとかないと、その組織とかそういうもの、私自身もそうですけども成長はしていかないという、まあ、そのことを神様が教えておられると思います。まあ、神様の視点っていうのは、ブドウ園の労働者の何を見られたか、実は人間が見ないところを見ておられる。苦しみとか痛みとか不安とか、そういうことに対して自分は賃金を払ってあげたいのだというふうに言う。人間にとっては不公平に見えることでも、神の御心がそうであるならば、神が何を見ているかを考えながら、私たちは今日一日を過ごしていかなきゃいけないなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人が私たちだけの視点から考えるのではなく、常に神様の御心、また神様の視点で物を見る目も一つ自分の中に置くことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、そして集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちになる方々にはイエス様が寄り添ってくださって、どうか主の祝福のうちに、御心がそこでなりますように。今日も私たちに必要な糧を、どうか主が共にいて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。